あの、先週の広島さんじゃないですけど、私もあの、咳が。
いや、大丈夫ですか。
いやね、もうずっと続いてるんで、ええー。
ああ。ずっと続いてるのがいいのか悪いのかわかんないですけど。
あの、なんでしたっけ、乾いた咳じゃないんで。
うん。
まあ。
先週と同じく、あの、ベッドからやってるんですけど。
はい。
先週ちょっと慣れたんで、セットアップが。5分ぐらいで終わって。
お、
まあ、このペースだったら毎週やっても大丈夫かな、みたいな感じになってます。
もう、 うちも今週は、まあ、あの、今ちょうど、あの、ニューヨークステートオンポーズになったんですけど、8時になったんで。
うん。
まあ、そのせいもあって、パートナー、私は、まあ、なんか、ラプトップ一つあれば仕事になるんで、まあ、ウォークホームホームって言ったら、まあ、椅子と机どうしようかなぐらいなんですけど、パートナーは車で10分ぐらい先にあるところに、まあオフィスみたいな、スタジオみたいなの借りてて、
うん、
別にそこに人がいっぱいいるわけじゃないんですけど、一応そのなんだろう、ノンエッセンシャルワーカーは出勤するな、みたいな、
うん、
まあ例が出てるんで、じゃあって言って、今週もごっそり全部いろいろ機材を持ってきて。
あ、家に？
そう、ベッドルームの端がいます。まあ今週もいろいろ、並べ替えたりとか、ね、机持ってきたりとかしてて、ごっちゃごちゃ
はい。そんな小さまりさんです。
はい。
半年ぶりぐらいかな。
そうですかね。
うん。
あ、そうですよね。IO 終わった後一回呼んでいただいたんで。
そうそう。
うん。
そっか。あの、ニューヨークの外出禁止は、まだ始まってなかったんですね。
今、1分前に始まりました。
1分前に始ま
った。日曜日の8時からだったんで、はい。まあ、外出禁止、なんか、今週1週間散々、その、なんだ、言葉で揉めてっていうか、
うん、
こう、記者の人が、外出禁止するんですか、するんですかって聞いて、クオモが、まあ、あの、ニューヨーク州知事が、それはしない。でも実質言ってることはサンフランシスコと一緒っていう。
うん。
彼の言い分としては、こう、スケーリーな、こう、怖い言葉を使うと、精神的にダメだから、うん、ちゃんとその状況に見合った。彼はその、ベイエリアのシェルターインプレイスっていうのがあんまり好きじゃなかったみたいで。
そうですね。こっちは月曜の夜から、サンフランシスコとサンマテオと、が、シェルターインプレイスになって、で、木曜日ぐらいから、もう、ベイエリアだけじゃなくて、カリフォルニア全部、っていう風になったんですね。
うん、
まあ、シェルターインプレイスっていうのの定義はよくわかんないけども、まあ、実際にその、言われてることは多分一緒で、別に一歩も外に出るなっていうことではなくて、その、エッセンシャルではない、不要不急な外出はしないように、まあ、外出したとしても、その、他人との距離を、なんだ3フィート以上6フィートか、
うん、
あの話してみたいなね。
そうですね、あの買い物行くのも OK だし、ニューヨークステートはまあニューヨークのアパートとかってその洗濯機がビルに入ってないの多いんで、うん、みんなランドロマットに行くんですけど、あのフレンズのエピソードみたいに週に1回くらいランドリーもエッセンシャルビジネスに入ってたし、まあ、こう、普通に生活をしなきゃいけないことは、全部、オフィスに行くっていうこと以外なら、まあ、犬の散歩もしていいし、エクササイズしに外に出ても、むしろ州知事が、こう、気がめいるから、ちゃんとそういう、こう、メンタルな面を、気をつけとけよって、エクササイズどんどんしろっていうみたいな、そういう感じですね。
うん、うちも、あの、部屋の中にはランドリーないんですけど、建物の中にあって、まあ、すぐ歩いて行けるところにあるんだけどね。まあ、これを使って安全なのかっていうのが今、一瞬議論されているんですけど。
もうね、うちの夫が今週、いきなり、なんだろう、危機感が増したのか、
うん。
いろいろ、こう、気にしてて、彼の言い分的には、ランドロマットに、まあ、ウォッシュ&フォールドいつも、あの、ドロップオフして、洗って、畳んで持ってき、あの、ピックアップするっていうのにしてるんですけども、
うん、
それを、やってもらって、で、持って帰ってきたら、 4日間ぐらい袋に入れたまま置いといて、そのサーフェスエリアからウイルスが消えたら取り出すって。あ、
そうね。まあ、石鹸で死ぬぐらいだから洗剤でやれば、まあ、生き残ることはほとんどないとは思うんですけど、まあ、ちゃんとね、100% 乾かして、で、まあ、念には念を入れて2、3日置いてっていうのは、まあ、安全策ではあるのかもしれないですね。
うん。いや、ほんと。
まあ、でもずっと、その、ニューヨーク州の対策が発表される前から、2週間ぐらいは、ワークフロムホームですよね。
あ、そうですね。うちの会社は、ここ2週間は、全体として、まあ、北米のオフィスは、
うん。
っていう感じでしたっけね。いつだったっけな。もうなんかね、毎日いろんなことがありすぎて、覚えてられなくて、もう1ヶ月ぐらい前の話に考えちゃうんで。
いや、僕もそうなんですよね。うちの会社は確か3週間前から、全世界でワークフロムホームになったんですけど。
昨日、あ、そうですね。3月2日に、ニューヨークのオフィスは、ボランタリーワークフロムホームみたいな、なんか、来る必要がなくて、来たくなければ来なくていいっていう、そういうお許しが出て、で、3月10日に、もうなるだけ来るな、みたいな、そういうなんか一個上のレベルのアナウンスに、北米全社、全オフィスになったって感じですね。
うんうん。
まあなんで最後に、地下鉄に乗ったのも、オフィスに行ったのも2月28日で、もう3月ずっと家にいるんですけど。
そうそう。まあもう1ヶ月ぐらい経った感じですけど、うちの感じだとあと1ヶ月以上は少なくともやる。5月の2週目まではオフィスクローズって言ってるんで。
確かうちも最初今後3週間みたいな感じだったのかな。
うん。
なんかスンダーが普通にパブリックにツイートしてた気がするんですけど、でも、まだどうなるかは来てなくって、でももう、先週、上司に、これはもう開かないと思っていいよねって。
そうそう。
だったら開かないと思うねって、まあ、なんかその、自分たちもわかんないけど、まあ、どう考えても開かないんじゃないみたいな話になって。で、そこからなんかみんなで本気で、こう、机はどれがいい、マイクはどれを買おうか、ウェブキャンはどれがおすすめだみたいな話を。
そうですよね。まあなんか、事態が好転していく感じが読めないというか、急になんか、もう大丈夫なんで、来週からいいですよってなる雰囲気じゃないんですよね、雰囲気的に。
うん。もう今週は , 笑っちゃうんですけど、記者会見見るたびに、まあ、ホワイトハウスのあれは別として、
うん。
州知事の会見も市長の会見も戦争です、みたいな、
うん。
もう戦時中だと思え、みたいな、こう、危機感で。
そうそうそう。
アナウンスが出るんで。で、かつそれに、なんかその、まあ、大体州とか市のトップのその、医師の人も一緒に隣に座ってるんですけど、
うん。
まあ、メディカル的に見て、今後、45日ぐらいは、みたいな。
そう。
のを言ってるんで。
まあね。先が見えないのは若干、メンタル的にきついんですけどね。まあ、普段とやってることはあんまり変わんないんで、僕は、まああんまりワークフロムホームしてなかったけども、まあ、作業内容とか、オフィスに5分で行ける距離がなくなったっていうだけなんで、そこまでではないですけどね。なんか先が見えないのが若干、ストレスはたまるけどね。
その、今の仕事になる前、2年くらいかな、
うん。
本当にもう完全にフルタイムで、同じアパートの同じ場所で、ウォークフォルムホームしてたんですけど、全然違いますね。
どの辺が？
なんか、プロダクティビティが全然上がらない。
うん。
もう、うん。先週は本当あんまり仕事にならなくって、というかなんか波がこう、記者会見見るともうやる気なくなっちゃうんで。
うん。
何時間かおきにこう、おー、いけるぞっていうのと、あ、もうなんかいいかなっていうので、こう。波があって、ムラがすごいあって。
うん。
で、なんか、こう、 チーム的に今、こう、ちょうど2週間前かな、デブスプリントやるみたいな、そういう、こう、勢いで今、開発をガシガシやる期間に入ってて。
うん。
で、まあ、こんな状況だけど、一応予定はそのままで、みたいな、テックリードの一言が、すごいイライラするっていう。で、それはなんか別に、その人が悪いわけじゃないし、誰を責められるわけでも、まあ責めるとしたら、まあ、あのね、トランプぐらいしか責められる人がいないので、なんか、もう明日休もうかなと思って。
ね、うちは、CEO から、メールがほぼ毎日か1日おきぐらいに全社に来ていて、まあ、今週とか来週は、まあ、必ず全員週に1日、OOO で休みを取れっていう。
ああ。
まあ、マンダトリではないけど、まあ、ほぼリコメンデーションみたいな感じっていうのが来てたのと、あとはその、まあ、ニュースを見ることは大事なんだけども、まあ、情勢を把握するぐらいで、ソーシャルメディアとかはなるべく見ないようにしましょうみたいな。そういうのは来てましたね。大体まあデプレッシングなことしかないから。
ありますね。その別になんか、こんな状況でも仕事しろって言われてるわけじゃなくって。裏を読むと、なんか、まあこんな状況だけど、通常通りこう、通常の日常があるのも結構心休まるところだと思うんで。
うん。
そういう優しさもあって言ってるんだと思うんですけど、まあなんかね、エピセンターにいて、さらにアジア人の私からすると、エピセンターにいない白人の上司にそんなこと言われてもイライラするだけっていう。
うん、
で、なんかもうイライラすると、なんかそのチームのこう関係にも良くないし、
うん、
まあ会社としてね、体力があって休みもちゃんと取っていいってしてる会社なんで、あ、もうこれは休んだ方がいいなと思って。
うん、その方がいいっすよね。
うん。
いやだからソーシャルディスタンシングっていうね、その店とかに行っても2メートルぐらい距離を置きましょうっていうのもそうだけど、ソーシャルメディアディスタンシングも必要ですよ。
そうですね。
うん、ずっと見てるとみんなこの話しかしてないからね、日本以外は。日本語のタイムラインがもうなんか
おかしかったですね。
完全に別世界な感じだから、それはそれでこう気は休まるところはあるんですけどね。
なんかね、こう、まあこれも別に分かる人限られてるんですけど、私の感覚としては、あれですね、東日本大震災があって、その後1週間ぐらいごちゃごちゃしてた東京で働いてた時と同じような感覚ですね。なんかもう毎日状況が変わって、停電、計画停電するんですかみたいな。どうやって会社に行けばいいんだろうみたいな。で、でも、別に普通の日常は、まあスーパーにちょっと物がない以外は、ね、みんな動いてるし、みたいな。
そうなんですよね。なんか昨日とかも、代々木公園で花見してる写真とか、某格闘技イベントのやつとか上がってきていて、まあ、なんか謎に、そのね、感染者数が他の国と比べて指数関数的に上がってないんで、みんな謎に思って、まあ気が緩んできたっていうか、もう3週、1ヶ月ぐらい経ってますからね、日本に関しては始まってから。
うん。
うん。
まあ、マスク、花粉症あるからするし。
そうね。
人と接するというか、人にタッチするっていうことがまずないじゃないですか。
そうですね。
日本のソーシャルコードとして。
うん。
親とすら手を合わせた記憶がないですからね。
親とすらハグした記憶何十年ないかな、みたいな感じだから。
ないですね。
やっぱりこうね、握手をしない、ハグをしない、キスをしない、家から帰ってきたら靴を脱いで手を洗うみたいな、
うん、手洗いうがいもね、意外に徹底されて小学校の頃から叩き込まれてるわけで、
うん、まあ満員電車もすごい密閉された空間ではあるけど、まあ一駅ごとに換気はされてるし、ほとんどの人が一言も発しないからいいんだみたいな、そういう意見もあるみたいですね。
ね、
正しいかどうかは置いといて。
そのさっき最初にちょっと言ってた、こう言葉の問題ですけど、ニューヨークのその何だろう、不要不急の外出禁止命令みたいなのすごいダサくて、
うん、
ニューヨークステイトオンポーズなんですけど、日本アメリカ人がよく好きな後から頭文字つけてこう言葉なんて言うんでしたっけ、暴露に アクロニムじゃなくてバクロニム。
あ、そういうのあるんですか？名前があるんだ。
確かなんかその、先に略語を決めて、後からこう、ハマる単語をつけるみたいな。
あるよね。
明らかにそうだろうっていう。Policy is to assure uniform safety for everyone ですからね。あんまりこう。
いいですね。無理やりつけてる感じはある。
そう。で、なんか10項目やらないようにしましょうみたいなのがあって。で、かつ、その人との関わり方は、マチルダズ・ローを、やれって言って。ローっていうのはなんだろう。法律の方のローじゃなくて、多分なんか法則みたいな、マチルダの法則みたいな方のローだと思うんですけど、多分レジストレーション多分出してないんで。クオモの州知事のお母さんの名前がマチルダさんで、マチルダさんにちなんで、マチルダの法則っていう、またその、お年寄りの老人ホームとかには行かないとか、まあ、どんなに寂しくてもビデオチャットして、おばあちゃんの家には行くなとか、まあそういうなんかこう、ソーシャルディスタンシングルールがあるんですよ。
それは何？普通に知られてるんですか？
知られてるっていうか、その、ニューヨークステイトオンポーズを発表したときに、一緒に、今から、マチルダ・ズ・ローっていうのを紹介するから、
うん、
それをやっとけ。まあ、多分、流行らないと思いますけど。まあ、一応、こう、キャッチーなね、名前をつけたんじゃないですか。
うん。確かに。
なんか、あれですよね、なんかだっけ。Google じゃなくて、なんかで Google ると、なんか5項目やれみたいなの出てきますよね、Google で。
ああ、ありますね。
CDC か WHO か忘れましたけど、なんかどうかそういうのが出してる。
あった気がする。
なんか手のアニメーションが出てきて。まあなんかそういうのと同じ感じです。なんかこうキャッチーにみんなにやってほしいことをまとめたみたいな。
あ、Do the Five ってやつですね。
あ、そうそうそうです。
Hands, wash them often と、咳をするときは肘にしろ。顔にタッチするな。安全な距離を取る。必要なければ家にいるっていう。この5項目です。
そうですね。
うん。
いや、もう、どうなっちゃうんでしょうね。
まあね。仕事の内容自体には影響ないっていう、なんていうのかな。フィジカルにはそんなに影響ないですけどね。まあ、そのチームのメンタル的なものとか、モチベーションとかにはだいぶ影響あると思うけど。
そうですね。あとは、まあ、うちのディレクターが、先週かな、もうな、いつだったか忘れちゃいましたけど、ツイートで OKR を見てみて、で、Q1 の OKR のグレードをして、そこから2020の OKR を全く変えたっていいじゃないか、みたいなつぶやきをしてて、
うん、
あれこれは、そういうことなのかなみたいな。
そうですよね。
震災の時と同じような感じで、まあみんなやり、なんか手つけられることをしようという気はあるので。
そうですね。
毎日毎日、なんかこういう質問が来ましたとか、なんかどこどこのチームがこれをやってるらしいけど手伝えないかとか、まあそういうことは毎日、挟まってきますよね。普通の業務の他に。
なんか、日本のね、東京都でしたっけね。こう、感染者数のダッシュボードみたいなのオープンソースで、まあ、GitHub で開発して、みたいなのやってますよね。
やってましたね。うん、これ、よくできてた。
これは何その、まさにその東日本大震災の時ぐらいからこう盛り上がってる、なんていうのかな。オープンデータとか、ハック、フォージャパンみたいな、そういう流れですよね。
ハックフォーだったっけ？コードフォージャパンだったかなんか。
うん。コードフォージャパンという一般社団法人っていうのがあるんですかね。
なんで、これはあれな、まあ、あれですかね。コードフォーアメリカとかと同じようなモデルですかね。
うん。
多分、こう、なんか確か、その、サクッと見た感じだと似たようなことをしていて、コードフォーアメリカって、アメリカ中から、コーディングとかプランニングができる若者を集めて、1年間各地の市町村に派遣して、市町村の問題を、まあ一応テクノロジーで解決するみたいな、
うん、
そういうフェローシップなんですけど、まあ今もそうなのかわかんないですけど、フェローシップだったはずなんですよ。友達に何人かそのフェローシップをやした人がいるんで、 2014年から16年ぐらいは多分そういう感じだったんですけど。で、それと似たようなこともしてるようなことを書いてた気がします。
ですね。多分東京都の副知事に、元ヤフーの宮坂さんがなって、まあ、その流れでこういうふうにやろうみたいな、
うん、
割とトップダウンでやったっぽいツイートを見ましたけどね。
うん。
うん、で、まあこのデータ自体も GitHub で開発してるんで、なんか北海道とか、他の自治体も、こうまあまさにフォークしてっていうか、あとはデータを入れ替えればまあ公開できるんで、
うん、
そういう感じでやってるっぽい。まあ、開発自体が GitHub でトライアージもして、プリクエストも受け付けてるし。
だって、オードリーターン PR 投げてましたよね。
投げてましたね。まあ漢字一文字の修正ですけど。
うん。
そうそう。マージすると、多分 GitHub の CI かなんかで、ネットリファインにデプロイされるっていう、割とモダンなね、
うん、
感じでいいっすよね。
一週間ぐらいで作ったって、なんか、何でしたっけ、IT メディアかなんかに書いてあったか。
書いてありますね。うん。まあ、おそらくなんか、フレームワークというか、そういうツールは過去にあって、割とこう、一から全部を作るというよりは、割とあるものでガンガン進めていくみたいな、そういう雰囲気だったのかなと思うんですけど。
うん、で今あるもので一番早くかつ効率よくできるいいセットだなと思いますけどね。
うん、
GitHub でやって、Netlify デプロイしてとか。
そうそう。
なんだろう。なんか、暗い話になりますけど。
そうね。
あれですって、さっきまでニューヨーク市の記者会見見てたんですけど、全米の感染者数の3分の1がニューヨーク市にいるら
ん。うん。いや、すごい勢いでニューヨーク州が増えてます。ニューヨーク市か。
これ、毎日、州知事の会見で、ニューヨーク市は、ニューヨーク市じゃ、ニューヨーク州は、パーキャピタ千人ごとかな、
うん、
なんだっけ。で、世界中で一番テストしてるから、感染数が多いのは当たり前だ。
はいはい。
その小言をきちんと分かって、このデータを読めって、毎日そこから始まるんですよ。データの発表の前に。
まあね。まあだから、フェータリティレート、まあ、その感染者数に対する、まあ重症者、重篤者っていうのかな、の数とか、あとは、まあ死んだ人の数とか。で、ちょっと補正しないと、まあね、分かんないよ、分かんないですけど。
そうですね。
うん。
で、なんか、昨日、ジャビッツセンターって、こう、国際展示場みたいな大きいのあるんですけど、ジャビッツセンター、フィールドホスピタルにするって。フィールドホスピタルって、野戦病院ですよ。
そうね。ああ、だから足りないから、そういう商業施設をもう、コンバートしちゃうってことですかね。
なんかね、週の初めに、すでに ICU のオキュペーション、オキュパイ率が 80% かなんかだったんですよね。コロナ関係なく。
うん。
で、そこに、ね、COVID-19 の人たちが詰めかけるともう対応できなくなっちゃうんで、なんか、軍の病院、一つの船丸ごと病院みたいな、250ベッドぐらいあるのかな？なんか、のが、なんかニューヨークハーバーに来るらしくって。でもそれも面白いのが、なんか、そこにその感染した人を、まあ、隔離って言葉が悪いですけど、まとめるのかなと思ったら、その、軍の病院施設なんで、その、なんだろう、こう、怪我した人とか、そういう人向けの施設でしかなくって、あんまりその、隔離をしたレスパレトリーシンドロームの人用の記載はないらしくって、真逆でその、病院のベッドが必要な、COVID-19 じゃない人をそっちに回して、
うん、
今ある病院のその ICU とかの施設を COVID-19 に開ける。
なるほどね。
っていう感じ。で、そのイレクティブサージェリーって、なんかその、急を要しない手術は、条例というか、州の命令で全部キャンセルしろって。
うん、
で、なんかイレクティブサージェリーが、病院のその利益に直接つながる、一番お金が出る、こう、アクティビティなので、まあ、病院の人も やりたくないだろうけど、しょうがないけどお願いします、みたいなことは言ってましたね。うん、かつ、ニューヨークステイト、今、 ホワイトハウスが通した法案の、あの、何でしたっけ、ファイナンシャルエイドみたいなの一銭も出ないらしくって。
お
なんかその、クローズに、メディケイドの、何も改変していないことみたいなのが一言入ってて、ニューヨークステイト1月からメディケイド改変始めちゃってたんで、
あ
うちも始めてますけど、じゃあこれクオリファイしないですねって言って。
すごいな。それはだから共和党がそういう変更をしてる州に対して報復をしてるっていうことだよね。
どうなんでしょうね。
多分。わかんないけど、まあ、カリフォルニアもそうなんかな。あんま追ってなかったですけど。
いや、もう毎日、州も市も記者会見がトランプ政権への不満とやってほしいことリストから始まるっていうのが、まずおかしいですね。
うん。いや、2回前に関西さんが出てくれたときは、トランプは毎日出てきて、アンダーコントロールだって言ってて、何も、記者会見も何もしないどっかの国の総理大臣よりはいいですよって言ってたんですけど、まあ、何もアンダーコントロールでも何でもないし、ね、まあ、これは民主党のホークスだって言って、でっち上げだとか言ってたけど。
なんか、プロパブリカか、ナウですか、なんか、どっかがビデオ作ってましたね、こう、カレンダーに、1日1日、トランプの会見からこう、サウンドバイトが入ってて、こう、2月何日にはこんな悠長なこと言ってたみたいな。
そうそう。
ネットフリックスに、パンデミックっていう、うん、ドキュメンタリーシリーズあるの見ました？
いや、なんか急には入ってるんですけど、今見るべきなのかどうなのかっていうのがね、わかんなくてまだ見てないんですけど。
なんかドキュメンタリー好きなんで、
うん。
全然、ネットフリックスそんな見ないんですよ、普段。結構 YouTube にこう、なんだろう、サブスクライブしてるチャンネルで満足していて、
うん。
でも今回ちょっと、まあ家にずっといるんで、で多分そのそういう医療系のドキュメンタリーをよく見るからって言ったのか、目の前に出てきて、今週。もう見るかと思ってクリックして、第1話目が、笑っちゃうんですけど、ニューヨークの、その、H&H って、なんだ、ヘルスケア&ホスピタルかなの、こう、得体の知れない新しい、ウイルスとかが来た時の危機管理のディレクターの人が、H&H ホスピタルで、ニューレスパレトリー、なんか、シンドロームみたいなのが出た時の予行演習のシーンから始まるんですよ。
あ,
あれ、今週だったのかなみたいな。よくよく見たら撮影したの19年で、リリース1月の20日とかなんで、全然前なんですけど。
うん。
シリーズ1なんで、これ今追ってんのかなと思って、見たいなと思いながら。
そうですよね。今この瞬間はいろんなところで撮影はされてるかもしれないですね。1年後、2年後とかに作品が出てくると思うんだけど。
まあもうそういうちゃんとしたシステムがあるっていうのを見て安心した反面、あるのに、州政府に話聞いてもらえてないんで、もうこれはダメなんじゃないかという思いもあり、みたいな。ニューヨークは結構早くて、1月の末にコロナウイルスの新しいノーベルコロナウイルスのなんか動きがあるんで、大変、なんか、まあ、市としてはまだ感染性は出てないけど、対応を始めましたみたいな記者会見してて、で、2月2日に、感染の疑いがある人が出たんで、記者会見して、その場で CDC にレターを送って、なんだろう、テストとかマスクとかください、みたいな。
うん。
なんかいろいろこう、ちゃんとログが残ってて、メイヤーオフィスに行くとこう、誰それに送ったレターってこう、PDF で見れるんですけど。
う
ん。なんか、そのこう、ログを見て、安心すると同時に、これ全部聞いてもらえてないな、と。
そうですよね。そっか、じゃあテレビ番組とかもあんまり見てないですけど、そっか、レイトナイトショーは、この間見たやつなんだっけ？ジョン・オリバーのやつとかも、自宅じゃないけど、スタジオで一人でやってましたね。無観客で。
ジョン・オリバーは何でしたっけ？彼、どこのスタジオだったかな？なんかその撮影してるスタジオで感染者が出て、立ち入り禁止になったので、
うん、
別のスタジオを借りて、
そうですよね。
やりました。で、あと、他の、 レイトショー、スティーブン・コベアとか、デイリーショーとかは、みんななんか家から YouTube に20分動画が毎日上がるみたいな。
ねえ。まあ YouTuber とかも割と一人で、スタジオあるけど、スタッフが来れないから一人で録音してますみたいな人も結構いましたね。MKBHD とかはそうだったかな。
もう笑っちゃうのが、YouTuber のその、なんか、メインストリームじゃないっていう言われてる YouTuber の人が 4K ビデオでブログが上がってて、かつ、あの、メインストリームのね、スティーブン・コベアとかが iPad で、あの、AirPods 耳に入れて撮ってる動画が出て、ジャクスタポジションすげえな、と。
完全にね、プロアマ逆転してるというかね。
あの、前の会社、こういう、コメディの脚本を書くソフトウェア書いてたんですよ。
うん、
で、その、こういう、なんかそのニュースなんだけど、コメディみたいなのって、まあ、よくするに Excel シートと Google Docs がこう重なったようなソフトウェアで、
うん、
このセクションが何分。で、そのセクション、このセルをクリックすると、テキストのファイルが出て、Google Doc みたいにコラボレーティブにテキストを書けるって。で、書き終わると、プロンプターに送るっていうボタンがあって、プロンプターのフォーマットでファイルが生成されてっていうのを使ってたんですけど、まあもう、こう見ながら、ちょっと裏を知ってるから、スタジオをいきなり映したって、プロンプターどうしたんだろうな、とか、インストールしなきゃいけないもんな、とか、あと、スティーブン家で一人で iPad で録画してるけど、モノローグやってるってことは、プロンプターどうやって出したんだろうとか、覚えてんのかな全部とか思いながら。
iPad でそういうソフトがあるんですかね、リモート用に。
と、まあ iPad に、私がいた頃は iPad のアプリに入れられるようなフォーマットでは出さなかった気がする。で、どうなんだろう。っていうね、うん。
うん。プレゼンテーションソフトウェアとかで代用できるのかな。
あとなんか、まあもう何年も前の話なんで時効だと思いますけど、なんかその、家からはアクセスできないインスタンスだったりとかした章もいくつかあるんで、
うんうん、
あの、まあ、憶測ですけど、あ、オプスの人を散々クラウドに動きたがってて、これで全部クラウドに動かせていいだろうな、とか思った。
それはあるね。まあこの番組っぽい話をすると、なんかね、知り合い、こっちにいる知り合いが、みんな自宅勤務なのはいいけど、VPN の回線が、何、すごい圧迫されていて、なんかあんまりアクセスが快適じゃないとか言ってて。うちの会社とかもうほぼ VPN とかないから、今時まあもうみんな VPN 使うんだなっていうのを逆に思ってはいるんですけど、どうなんですかね。
どうなんでしょうね。Facebook の人が確かなんか、ドアダッシュがバンされた。
あったあった。
なんか、みんな頼みすぎて。
そう、つなぎっぱなしにした状態でドアダッシュを使うから、特定の IP とかからいっぱいオーダーが来たと思って、ドアダッシュとかがバンしちゃったっていうやつですよね。
もうおかしい。うちの会社もビヨンドコープっていうのがあって、VPN なくても、大抵の業務はできるようになってて、そういうふうにしましたっていうリサーチペーパーとかも出てるんですけど、
うん。
なんで、うん。その、ファイアウォールがある中国とかに出張に行く以外は、もう、会社支給のラップトップさえあれば、回線とかは考えたことがないですね。
そうなんですよね。うちもそんな感じで。基本的には、クライアント側に、サーティフィケートが入ってて、それを使って、オクタとかデュオとかの二段階認証をした後は、普通にクラウドで使えるっていう感じですね。
うん、
その認証がだいたい2、3日に1回とか週に1回とか、ソフトウェアによるんですけど、あるっていう感じ。うん。
そう。なんで、あんまりね、仕事にディスラプションは。
ない。うん、そこまではない。
IO がなくなった以外は。
それがね、そうそう、今週の。まあでも、しょうがないよね。
ええ、Google IO を支えるドンピシャの V 部署なんで、デベロッパーリレーションっていうのは、まあ、ウォークフロムホーム例が出たあたりからみんなで IO はどうなるんだろうって思ってたんですけどね。
まあ最初はだから、オフラインで会場でやるやつはキャンセルにして、オンラインオンリーでストリーミングでやりますっていう発表が、まあ2、3週間前にあったと思うんですけど、今週になって、まあそれもやらないと。
そうですね。
うん。エンタープライズ向けの方のネクスト、クラウドネクストの方は、まあ、indefinitely postponed だから、限りなくキャンセルに近いですけども、まあ、延期？無期限延期ってことですよね。
そうですね。うん、いや
まあ、確かにオンラインでやるって言っても、録音はしなきゃいけないから、いろいろそのまま準備をして。
いや、だから、インパーソンの IO がキャンセルになったのは多分3月の頭3日とかなんですけど、
うん、
その頃はまだみんな結構ぬるい感じだったんで、まあ3週間ウォークフロムホームが終われば、4月には元に戻って、で、ちょっとスケジュールタイトだけど、スタジオで撮影もして、なんかそうですね、3週間前は本当に、ウォークフォームしてる間にプロジェクト全部終わらせて、スライドも作って、もう真っ先にスタジオにこう、私のセッション撮ってくださいって行けば、5月まで行けるかなと思ってたんですけど、まあ、もう、その過去2週間あれよあれよっていう場にそんな状況ではなくなってしまったので。
うん。
うん。
まあもう、録音のためにスタジオに行くっていうことすら、まあ、できない州も増えてますしね。
そうですね。
まあ、もしカリフォルニアやるんであれば、その、何今出てるシェルターインプレイスは少なくとも4月中旬まではあるし、まあ、こう今のペースでいけば、延長される可能性はだいぶあると思うんでね。まあ、そんなのやってる場合じゃないっていう感じですよね。
ニューヨークも、ニューヨークずっとシェルターインプレイスみたいな、こう、全員出るなみたいなのは、この日曜日まで入らなかったんですけど、ずっとその、まあ、段階的にアナウンスはされてて、なんか、週の頭に金曜日の夜から 50% のウォークフォースは出勤しちゃいけないみたいな、命令が出て、
うん、
でもその速攻じゃなくて金曜日からみたいな、また水曜日夕暮れたのかな。で、次の日木曜日になったら、75% まで出勤しちゃいけないみたいな、要するに 25% しか来ちゃいけない。で、金曜日、もう今晩から全員来ちゃいけないってなったんで、
うん、
例えば、うちの会社がね、撮影しますって言って、社員を招集すると、週に罰則を食らうっていう状態ですね。
うん。そうそう。まあ、どうなんですかね。まあ、大体のイベントはないんだろうけど、デベロッパーとしては、まあ、情報は欲しいんでね。その、まあ、イベント以外のフォーマットで、新しい、なんだ、Android OS の情報とか。
うん。
まあ、全く何もなくなるわけではないんでしょうけど。まあ、そうやって日付に合わせて作業をすること自体が、まあ、リスクにもなってきますからね。まあ、これは当然なのかなと思いますけど。
まあ、カンファレンスで、こう、華々しくデビューする感じで動いてる P プロダクトの人たちは、ちょっとこう、その華々しくこう、ドーンってする瞬間をどう出すかみたいなのは、チャレンジングでしょうね。
そうですね。
クロームは6週間に一遍出るんで。
あ、でも今もちょっと止まってるでしょ、それも。
あ、そうなんですよ。
うん。
はい。アジャステッドウォークスケジュールの影響により。
だからあれですか、ステーブル版は、この先何ヶ月はアップデートしないみたいな感じ？
まあ、なんか、全然、その、何ヶ月とかっていうのは出てないんですけど、
うん。
2日ぐらい前か。その、先週ちょうど、新しい81が出る予定だったんですけど、まあ、いろいろ大変なんで出さないことにして、ステーブルは80のままでいってて、ただ、そのデブチャンネルとか、かなりとかは、バージョン上げるそうなんで、まあ、その、新しい機能を試してみたかった人は、そっちで。で、むしろ逆になんかその、ステーブルに上げた時に何も問題が起こらないように、率先してテストしてほしい、みたいなことを言ってました。
うん、そうか、逆にでもステーブルが止まってるのに、 かなりとデブで開発が進んでると、どんどん急に溜まっていくっていう問題がありますよね。
うん。で、まあなんかその、クロミアムデブっていうツイッターのその、担当なんで、まあ、見てると、やっぱり、セキュリティじゃないですけど、そのクリティカルな機能が81で来る予定になってて、それがないとその、ディスタンスラーニングで子供が Chromebook からこういうことができないから、この機能だけ上げてくれないかとか、そういうお願いとかよく来てて、それはもうなんか逐一、チームの人にちゃんと報告してますけど。
まあでも逆になんか81で降ってくる中に、レプリケーションとかが入ってると、今このソフトウェア使うのに古いサポートが必要なんだみたいな、逆のケースもまああるかもしれないですからね。
うん、その可能性もありますね。
いやまあ、Android とかはね、まあ、IO でもちろん発表してますけど、だいたいなんか、去年とかも、IO の2ヶ月前とかにもうすでに、ブログとかには上がっていて、で、詳しい発表を IO でするみたいな、感じだったから、
うん、
まあ、そこまでなんか、クリティカルじゃないのかなっていう、気はする。
あ、なんかその IO が全部キャンセルになりましたっていうツイート、なんか3つスレッドになってて、その3つ目の最後が、Android のアップデートはブログとかコミュニティフォーラムで、お知らせを続けていくから、そのなんだろう、アップデートが出ないわけじゃないよみたいなのは書いてありましたね。
なるほどね。そっか。Apple の方は、オンラインオンリーでやりますっていうのを2週間ぐらい前に発表していて、まだアップデートはないですね。
ないですね。
うん。
と、でも、アップルの本社、クパチーノも、あ、というかカリフォルニアだから今全面的に、
そうですね。
終わりの期限なく、シェルターインプレイスですよね。
うん。まあでも読んだ記事によると、やっぱ iPhone の仕事とかをしてる人は、オフィスに行かないと、オフィスのロックアウトされたエリアの中でしか作業ができないとか、やっぱり秘密主義がすごい会社なんで、割と難しいみたいなことを2週間ぐらい前の段階で読んでましたね。でも今週の頭からそういうシェルターインプレイスになったんで、どういうふうにしてるのかわかんないですけどね。
テスラの工場もなんか州からエッセンシャルビジネスだってお墨付きをもらってまだ稼働してるみたいな記事があった気がしますね。でなんかそれを政治家の人が聞かれて、いい声質問だね、なんでかわかんないや、確認してみるみたいな、なんかそういうなんかアップデートが、
まあ、車とか電話とか生活必需品だっていう主張をすれば、まあ、わからなくもないってこと
ですかね。
なのかな。
まあ、あれですよ。オートメカニクス、なんか車の修理工場と自転車屋さんはエッセンシャルビジネスなんで、オープンしていいことにニューヨークステートはなってますからね。
うん。
うん、
ゲーム屋とかも開いてましたよ。カリフォルニア、サンフランシスコの。
あれ、だいぶ変わってらっしゃいましたよね。
まあ、電池を売ってるからとか、そういう理由だった気がする。なんか。
いや、まあ、アニマルクロッシング出たんでね。
動物の森やらなきゃいけないし。
うん。売り時にね、店を閉めるなんて。でも結局、ゲームストップ全店閉店しましたよね。
うん、確かしてました。ベストバイとかターゲットとかは、そういう、懐中電灯とか、電池とか、サバイバルするのに必要だから、みたいな。感じですけどね、
うん、
動物の森、まあ、まさにこれしかないっていうタイミングで出てるんでタイムラインでみんな遊んでますけどね。
まあ、それこそなんか今週末はそのもう週末はなんだろう、外で何が起きるかをもう関係なくゲームだけするぜと決めた人たちがみんな、
うん、
スイッチの友達コードとアニマルクロッシングのスクショを出しててほんわかしてますけどね。
僕はファイナルファンタジー7のリメイクがあと2週間ぐらいで出るんで。まあ、こもるかな。まあ、そうでなくてもこもるんですけどね。
なんか、あとはなんだろう。開けられる工場はマスクを作れみたいな。
ああ、ありましたね。
なんか、さっきまでホワイトハウスのプレスカンファレンスまだ見てないんで、本当にやることにしたのかどうかわかんないですけど、ニューヨークはまあもう3日ぐらい、なんでそのディフェンスプロダクションアクトみたいななんか法律があって、戦時下において州政府が強制的に民間にこれを作れって命令できる法律があるらしいんですけど、
うん、
それを発動して、マスクとか、パーソナルプロテクティブエクイプメント、なんかそのなんかこう、うん、タイベックのこうガウンみたいなやつとかを作るように指示してくれって毎日毎日お願いしてるんですけど、トランプはまあなんか、ボランティアで申し出のあった企業、なんかジェネラルモータースが申し出したとかっつって、
うん、
なんか、そう、なんかそうなんかこう、うやむやしてるんですよね。で、フェントプロジェクションアクトはインボークしたんですかってプレスに聞かれて、いや、GE が手伝ってくれるって言ってるよ、みたいな。え、で、結局その法律はみたいな。ずっと言ってて。もうなんか痺れを切らして、こうも普通になんか、マスクがあるなら、州が買うからここに電話しろ。マスクを作れる施設があるなら、州が支援するから電話しろ、みたいな。
そうそう。アップルが200万枚だったか、寄付するっていうのもあったし、あとシアトルのターゲットで、あの N95 マスクが売ってるっていうツイートを誰かがしたら、その情報がバババッと駆け巡って、シアトルの市長かなだったか、ワシントンのガバナだったかが、こう、ターゲットに命令して、あの、売る在庫があるんだったら医療機関に回せって言って、それで全部回収して回したみたいなのが、昨日、一昨日ぐらい流れてましたね。
で、なんかその州内では、プラウスガウジングって、この、こう、この木に乗って、ね、ふっかけ、値段をふっかけるのは、ダメっていうのになってるんですけど、もう今どこの州もオープンマーケットで、とにかくその、ものを集めようとしてて、そうするとその自分の州だけじゃなくて、海外のリソースとかにも、こう、みんなでこぞっていくんで、そうすると、アメリカの州同士で、ビッドのやり合いになって、値段がどんどん釣り上がるっていう。
結局。
なんかクオが、普段だったら、1枚85セントで買えるマスクが、今7ドルだって言って。
ほぼ10倍。
で、なんでかって言ったら、うちが買おうと思えば、カリフォルニアも高い値段でビットするし、イリノイも高い値段でビットするし、州政府もビットするし、集めようとしてるから。
うん。
っていう。もうね。
やばいね。まあ一つ言えるのは、来週のエイプリルフールはとりあえずキャンセルだよねっていう。
ね。
うん。
そうですね。そう、なんか。まあ10年ぐらい前はね、楽しいなと思って見てたんですけど、
うん、
最近はもうなんか、うざったいのしかないんで。
一応なんか、あの、アーカイブを辿って、2011年の時の Google Japan は何をしてたかなと思って、確認したら、エイプリルフールはキャンセルですって言って、あ、延期しますって言って、なんか、Google のトップページに、こう、小学生が書いた、私の、日本の好きなところみたいなのの絵を Google トップページに毎日表示するっていう。そういうのを毎日っていうか、あの、訪れるたびに表示するっていう。そういうのを2011年にやってましたね。
いいですね。
うん。まあ今年はどうなるかわかんないけど、まあ空気読まずにやる会社が、まあいくつかはあるんだろうけどね。
感染してるんで入院中ですみたいな。エイプリルフール入院中ですみたいな。
そうね。まあ、虚構新聞的な感じになっちゃうんですけどね、それは。いやまあ、いいんじゃないですかね。まあ、今、もし、エイプリルフール向けになんか作ってたっていう人がいたら、まあ、それは来年以降にやるか、もう無期限でやんなくていいよっていうね、感じはするよね。
でもなんか、そんな中、あの、アップル新製品出てたんで。
ああ、出してましたね。今週の水曜日だったかな？
なんかちゃんとしたトラックパッド付きのキーボードが。
そうそう。
iPad Pro に。
iPad Pro 本体も一応軽くアップデートして、カメラの数が2つになったりとか、あと AR 用のセンサーがついたとか。
あれ、新しいキーボードって、その、今の USB-C の iPad Pro でも使えるんでしたっけ？ですよね。
使えるっぽいですよ。
ってなんか言ってて、私は、じゃあ先にキーボードだけで保そうかなと思って。
うん。でもあれ確かまだ5月ぐらいまで出ないんですよね。
そうですね。普段だったらなんかデモ機とかあんのかなと思って、こうオフィス帰りにアップルストアに寄ってみたりするんですけどね。まあそれはもう全部
閉じてるから。
閉まってるんで。
いや、でもあれは、うん。トラックパッドがついてるっていうのは、要は、iOS、iPadOS の 13.4 だったかで、マウストラックパッドサポートがついたのと、まあ、連携してという感じですよね。
コード書くというか仕事する以外だったら iPad でも全部いいかなっていう気はしていて、
うん、
で唯一ストレスなのが、まあなんかその柔らかいビニールのキーボードを私持ってないんで、やっぱ結構その自分の生活にもチャットとかこうテキストを打つっていうことがいっぱいあって、昔からそのフリック入力とかテンキー入力とか全然しない派なんでもうなんかちゃんとしたこうクワーティーのキーボードがないとダメな派で、
うん、
そこだけが結構ストレスなんで、これをこのキーボードのおかげでなんとかならないかなと思うんですけどね。
デザインがね、なんか活かしてるというか、 iPad 本体がこうフローティングしてるような、浮かんでるような感じでね。でキーボード自体の電源もその当然本体のコネクターから取りつつ、なんでまあ別個充電する必要はないですよね。他のなんか Bluetooth のキーボードとかだと別個でこう充電しなきゃいけないんで、あれだったりするんですけどね。で、それつつ、あの、キーボードのところにも USB-C の入力がついていて、それをこう電源のところに挿すと、USB-C で iPad 本体を充電しながら使えると。なので、本体側についてる USB-C は別のなんか、アダプターとかドングルとか、そういうのに使えるっていうね。
そうそう。
うん。
で、その iPadOS でこう、なんだろう、ラップトップにこう、近づけようと。ラップトップに近づけようというか、ラップトップのユースケースを拾おうとしてるんで、その、空いた USB-C で、なんだろう、SD カード読めたりとか。
うん、うん。
そうなってくると、もうほんと、あの、出張行くときに、あ、MacBook Pro 2個持っていくの嫌なんですよ。パーソナルと会社のとで。でも、まあ、それでもこう、日本に例えば3週間とか行くときは、そうする、そうざるを得ないとか、まあ、いつもそうしてたんですけど、
うん、
それがこう、会社のラップトップと iPad Pro だけで行けるなら、それもいいかなと思ったり。
ねえ。あれはいいと思いましたね。なんか一応、使ってる動画を見た感じ、まあ、机に置いてやるのが一番いいんでしょうけど、こうまさにラップトップというか膝に置いてやるのもできそうな感じではあった。その浮いてるデザインなんですごい安定しないだろうなと思って見てたんですけど、もうできなくはないみたいな感じっぽいですよね。
うん、なんかあのすっごいレイジーな感じですけど、寝そべって胸に置いてYouTube 見れるで、こう、たたって倒れないかなっていうところが重要なんですけど、中では。
まあでもあれですよね、なんかサーフェスとかみたいに、机にそのマジックキーボード、新しいキーボードを置いて、で、ベッドとかで寝そべるときには、こう、取り外して使えばいいわけでしょ？
うん。
だからまあドックみたいな感じですよね、まさに。
あ、そうですね。うん、そうです。
うん。だから、あれはいいなと思いましたけどね。マウスもまあ、あの、iPad にマウスいるかって言われると、今使ってないんで何とも言えないですけど、キーボードありで使ってたら、キーボードでパタパタと書きながら、なんか、ね、フォーカスとか動かしたりとか、ドキュメント書いてて上の前のセクションに戻るときとかに、こうタッチするのにね、腕を持ち上げて画面タップするよりは、下にトラックパッドあった方が、エルゴノミクス的にはいいんですもんね。
そうですね。
うん、
なんか、うん。やっぱり、あの、いきなりこう、いきなりというか、普段も家から仕事すること多いんですけど、やっぱさすがに毎日同じダイニングテーブルで仕事するとなると体が辛いので、
うん、
なんかその、机のこう、高さ上げをするスタンドみたいなのに、今 iPad Pro、iPad Pro じゃないや、MacBook Pro を置いていて、で、キーボードは Bluetooth のキーボードを、こうなんだろう。ラップトップのスクリーンが目の上にこうエルゴノミクス的にちゃんと来るようにして、でもかつキーボードはちゃんと手をこう肘を上げないで打てるような位置に置いてるんですけど、 よくよく考えたら、マジックマウスどっかにあるはずなんだけど、ないなと思って。初めて久しぶりに、私普段、ラップトップのキーボード、トラックパッドで全部やっちゃうんで、
うん、
久しぶりにこう、キーボードとマウスっていうコンフィギュレーションにしなきゃいけなくなって、で1日ぐらいマジックマウス見つからなくって、マウスが必要な時は一回一回手を挙げてこうトラックパッドを動かすっていう。すごい効率の悪いことをしていて。
うん。
まあ、シンクパッドのあの赤いポチがついてるやつなんで。
うん。あれはマウスで使えるんですか？
あれ、使えるんですけど、すっごいマニアックな話をすると、ラバーチップ私使えないんですよ
。
なんて言うんだったか忘れたけど、フォームでこうなんか硬い、ウレタンフォームみたいな赤いポチがあるんですけど、あれじゃないとマウスがうまくコントロールできなくって。それがね、ないんですよ、もう、最近。
そっか。
ラバーチップしかなくって。で、なんか、うん。こう、思ったところにマウス動かせないんですよね。行き過ぎちゃうんですよ。
ああ、あれ難しいですよね、意外と。僕も Mac で使ってるんですけど、シンクパッドのやつは、Mac の設定で、マウススピード最大にして、もうちょっとまだ遅いので、なんかサードパーティーのソフトでそれをさらに速くするやつがあるから、それで 1.5 倍ぐらいにしてちょうどいいみたいな感じかな。
わかります。
うん。
ま、この5人を呼んで、私のラップトップ、I とか E とかがダブルタップされる、タップっていうか、一回しか押してないのに、二回入力される症状がまた出てきてですね。
ついに、バタフライキーボードの。
やめてくれと思って。アップルストアにも行けないし、会社のテックストップにも行けない時にやめてくれと。
そうね。まあ、新しいのに買い替えるチャンス。ポジティブに捉えれば。
ただ、なんか、グローバルサプライショーテージなんで。
確かに。
会社に新しいのが必要だって言っても、本当に来るかどうかって言ったら来なさそうだし。
うん、そうですよね。まあ、キーボードで言うと、新しい MacBook Air も出て。
あ、なんかね、新しいメカニズムの。
そう、シザーキーボードね。だから前の、一番新しい MacBook Pro 16インチと同じキーボードで、でも薄さはほとんど変わらず、値段も、999ドルからスタート、
うん。
みたいな感じで。
16インチのやつ触りました？私まだ触ってないんですけど。
ああ、キーボードね。うん、触ってないかも。うん、新しいやつはないですね、まだ。
うん。あれを、メインのマシンを16に、なんかその、会社のハードウェアリフレッシュ来てて、もうすでに。
うん。
で、新しいのにしようかと思ったんですけど、まあ、グローバルサプライショーテージなんで、ダメですって言われて。まあ、もう、まあ、うん。来ない、ないものはないからしょうがないなと。
そうね。僕、今まさに15インチの、2018年の MacBook Pro をやってますけど、うん、なんか T キーとかが、2回入力される問題がたまにあるかも。ほとんど使ってないのにね。会社に置きっぱで、いつも外付けキーボードで使っていて、ミーティングの時ぐらいしか使わないから、なぁ。
日本語打ってるときにその E とか A とか母音が二度押されるのはほんとストレスなんですよね。
うん。
日本語で書くとき。
そうそう。
変換にこうスムーズにいけないので
。やっぱり子音は自分の名前とかが多いんかな。僕はやっぱ T、自分の名前 T だから。なのかもしれないけど。
あ、そうですね。私の名前 A と I 入ってますね。二、うん、個押されるやつ。ユーザーネームにも入ってるし、もう。
まあでも、どうだろうな。僕は Emacs キーバインディングなんで、A とか D、F、E は、そのキーボード移動する、カーソル移動するときに使うから。
宮川さん、まだ Emacs なんですか？
まだって。いや、Mac はね、システムでサポートされてるんで、まあ使わざるを得ないんですよ。使わざるを得ないっていうかね。抜けるのは難しくて。
なんか、まあ、まだっていうのは、なんか私の周りにも Emacs 信者二人いたんですけど、なんかこの間会ったら二人とも VS コードに
回収してて、
あ、そういう波なのかなと勝手に思ってたんですけど。
いや、試す、なんだろうね。何年かに一回、あ、試してみるか、みたいな流れはありますよ。だけど、まあ別にいいじゃないか、みたいなね。
確かなんかスラックのショートカットが変わった時に、 EMAX 信者が全員こう、ツイッターで自分で荒らして、なんかこう、正体を明かしてて、あ、宮川さんもなんだと思って。
確かにね、キーワインで動かないの困るからな。いや、結構 iPad とかも動くんですよね、確かね。
うん、
その iPad を外付けキーボード使うときも、コントロール A で先頭に戻るとか、動くはずなんだよね。から意外と使えてしまうという。
うん、
癖が抜けきることはないですよ、なかなか。
なんか、それもなんか変な話なんですけど、やっぱずっとテック業界にいますけど、こう、やっぱ開発の業種になると、やっぱそういう宗教多いじゃないですか。
宗教。
で、入って最初に影響された人が、そういうなんか、プラットフォームに縛られる癖はつけるな派だったんですよ。
うん、
こう、新しいハードウェアが出ても、キーボードが変わろうと、そういうものだっていう風に思えれば、なんか誰かの家に行っていきなりコードしなきゃ、書かなきゃいけなくなっても、
ね、
何も困らない。っていうのに洗脳された結果、私はその、カスタムキーバインドとか絶対使わない派なんですけど。
デフォルト中ですね、それは、いわゆる、
うん。あの、試したこともないっていう。
まあ、その主張は一理あるし、わかりますけどね。うん、
まあもうなんかこれはそのイニシエーションされたパスでそうなってしまったのでもう変えることはできないかな。
確かにね、まあ、MacBook Air はうん、なんだろうね、一個前のやつ、これが出る前のやつは一番安くても1300とかからだったんで、まあ、また一番安いのが999に戻って、まあ、普通にパソコン、パーソナルコンピューター欲しくて、別にプロなモデルはいらないんだったら、まあこれが一番いいだろうし。
うん、
キーボードもまあ良くなって、タッチ ID はついてるけどタッチバーはないっていうんで、まあ、一番バランスは良さそうですよね。
そうですね。
うん。
なんか iPad Pro で思い出しましたけど、なんかその、ニューヨーク市先週から学校全部休みで、
うん、
先週は一週間授業はなかったんですよ。なんでかっていうと、明日の月曜日からディスタンスラーニングでオンラインで全部授業するって予定で、先週一週間は先生たちのトレーニングのために子供たちは授業なしで、
うん、
で、今週からディスタンスラーニングになるって。で、それを実現するのに、家にデバイスがなかったり、ネット回線がなかったりする生徒が 300K ってことは、日本語で何人だ
?30 万かない
るみたいな。300K だったと思うんだけどな。あ、全米で一番大きいスクールディストリクトらしくて、ニューヨーク市は。
うん、
一番子供がいるらしくて。そういう、まあ、教育の機会が失われてしまうので、その子たちの。で、なんかその企業に、まあ、市がこう一生懸命集めて、いろいろとデバイスを配るって言って。で、なんかアップルが、市が買うんですけど、アップルのデバイスを。まあ、それなりのディスカウントで、アップルから iPad を提供してもらっていて、で、かつそれが SIM モデルで、T モバイルが、SIM を提供して、その回線が担保されるように。
お
とか、あと、なんかまあ、いろんなところが、Google も名前出てましたけど、まあ、いろんなその企業がデバイス提供のサポートを、したらし、してて、それでもやっぱり、まあ足りないので、っていう感じで、その、まあ緊急事態メールみたいな、オプトインできるのがあって、今の、ニューヨーク市のこの番号に、COVID ってテクスト送るとオプトインできて、そうすると、あの、市から SMS が来るんですけど、
うん、
週末はずっと、なんか、何時間かに一回、子供がいてデバイスがない家はここに電話して、デバイスを確保してくださいみたいなのが来てましたね。
でも iPad と Chromebook とかで分かれちゃうとプラットフォームがね違うから、どうやってやるんだろう。ウェブブラウザーでやるとかだったら別にいいのか、
うん
うん、
どうなんですかね。なんか見てないですけど、そのなんだっけ、教育庁の人は市のそのスクールディストリクトのウェブサイトに行けば、プレビュー、e-learning のプレビュー見れますみたいなことを言ってましたけどね。
うん。まあでもその辺の行動は早いっていうかね。アメリカっぽさが。 ありますけどね。
まあ、知ってはいたけど、コンセプトとして知ってはいたけど、やっぱ現実的に言われるとこう、うってショックになるっていうのは、うん、その、子供のご飯確保しなきゃいけないとか。
そうですよね。
家にデバイスとかインターネットがないとか。うん。今週はちょっと、前から知ってたけど、実際こうね、言われる、目の前でそれが展開されるとこう、うっとくるっていうのはいっぱいありましたね。
だし、家にデバイスもインターネットもなかったら、今週、先週ぐらいからやってる、センサス？国勢調査に回答ができないですよね。
ないですね。あ、でも、センサスは、無回答の家に対して多分個別訪問とかもするんですよ。
あ、そうなんだ。
で、なんでそれを知ってるかっていうと、さっき言ってた、市長がいろんな国のところに送ってるレターのログに、センサスビューローに送ってるのもあって、それに、4月1日から、まあ、その、個別訪問とかの予定もありますけど、それの伸ばしてくださいみたいな、そういうことができるような、そのヒューマンコンタクトを取るような状況じゃありませんみたいなレター出してたんで。
うん。
かな。
そうそう。
センサス気合入ってますよね。私のインスタグラムに日本人というかアジア人のアクターの人で使って、俳優の人使って日本語でセンサスに答えろってアドが出ますからね。うん。
その広告は見なかったですけど、うん、来てました、この間。で、前回やった時はもう10年前だから、覚えてないけど、なんかめっちゃ分厚い冊子にペンで答えた覚えがあるんですけど、今回は 100% 基本的にはオンラインで、なんかピンコードがね、入力されてて、まだやってないんですけど、今週やらないといけないなっていう。
そうそうそう。
感じ。
私もまだ見てないですけど、なんか、オンラインですぐ終わりますみたいな。
そうそう。
頑張ってアピールしてて。なんでセンサスが重要かっていうと、この10年に一度に取るデータをもとに、まあ選挙区を決めたりとか、
うん、
こう、何か法律を決めるときにそのデータをもとに決めるので、
そう。
答えないと自分たちのニーズがデータとして反映されなくなるっていう。
そうなんですよね。ね、うん、なんで、これを聞いてるアメリカ在住の皆さんは、ちゃんと答えてくださいっていう。
あ、そうそうそう。ね、市民じゃなくても、レジデントは全員答えていい
ん
だよね。
うん、一応なんか、いつも、ポッドキャストのスタッツを見ると、日本が 97% ぐらいなんだけど、アメリカもいつも 1、2% ぐらいはあるんですよね。だから割といるっぽい感じです。
お
リスナーが。
お、また、在ニューヨーク日本国総理領事館からニュースレターが来ました。
うちもサンフランシスコからほぼ毎日来てるけど。
毎日来ますよね。コロナウイルス関連情報。
当地の情報、現地の情報と、あと日本政府がアメリカに対してレベルを引き上げましたみたいな情報と両方来る。
あれですよね。普段だったら、テロがあったとか、
そうそう、
どこどこで銃射事件があったとかじゃないと来ないそうなんですけど、毎日もう来るんでニュースレター化してるんですよ。
してる。普段はしかもなんか、ま、なんていうのかな、すごい子供に送る親のような感じで、この話前もしたかもしれないけど、人が集まるところには行かないでくださいみたいな、なんかすごい、
そうそう、
雑なメールが来るんですけどね。今回はまあすごい細かい内容が入ってますね。
いや、本当、まあ記者会見を直接見るようにしだしたのも、そのメディアが伝えるのはやっぱトランプがチャイニーズウイルスって言う病ないとか、そのなんかクリティカルな情報じゃないところのばっかりがこうハイライトされて、例えばじゃあ明日から明日の8時以降家の外に出ていいのかどうかとか、そういう情報がなかなか捕まらないんで、もう記者会見直接見ることにしたんですけど、なんかそういうのが淡々とリストされて送られてくるので、非常に助かっています。
いいですね。
あとなんかその、管轄の州全部の情報が来るんで、ニューヨーク市だけじゃなくって。だから、ニューヨーク総領事館だと、ペンシルベニア、ニュージャージー、コネチカットあたりまで。なんで。
そっか。 サンフランシスコ領事館はカリフォルニアとネバダですね、確か。いつもネバダの扱いがすごい雑なんですけどね、メールでは。
あ、そう、ニューヨーク総領事館も、プエルトリコが入ってるんですよ。初めて今回、プエルトリコも両入ってるんだって知ったっていう。
うん、はい。なんか、昨日読んだノートのサイトにある、なんか、弁護士の人が、日本のクラスター対策について書いてる記事があるんですよ。専門家会議のクラスター対策の解説っていうやつ。
ほう。
割と面白かったね。後でリンク貼っときますけど。まあ、なぜ日本はここまであんまり外出禁止令とか出してないのに、大規模に感染者の数が増えてないかっていう解説をしていて、ま
あ、
すごいわかりやすかったんですけど、でもそれを見る限り、そういうのを全部トレースしている専門家の人たちが死にそうになりながらやってるから、この状況が保たれてるんであって、こんなもんはいつ崩れてもおかしくないなという感想しか持たなかったですね。それを読んだら。
なるほど、
うん。まあでも面白かったんで、後で貼っときます。うん。
そっか。
そうっすね。前回出た時に NPM の話してたよね、確か。
うん、しましたね。
うん。
やばいかも、やばいかもっていうか。
やばいかもって言ってて。
てか、前回出たあたりがちょうどその、始めた頃のコアメンバーがどんどん辞めてる時期で。
うん。
かつ多分、ユニオン関係のロースイーツとかも出てきた時じゃなかったでしたっけね。
そうそう。従業員が労働組合、組もうとして、会社が辞めろって言って、いろいろ問題になったんですよね。
そう、その報復じゃないか、みたいな。
うん。って言ってたら、GitHub が、うん、にジョインするというか、まあ、買収したというか、そういうこと？
うん。
うん。
まあ、ファウンダーが GitHub で作り続けますって言ってたってことは、まあ、そういうことなんだろうなっていう。
うんうんうん。
うん。
どうですかね。流れとしては、まあ、わかりやすいというか。
ウェブ開発のすべてがマイクロソフトに握られているのが怖いという人はいますよね。
うん。まあ、結局 NPM みたいなものを一つの企業が持つっていいのかみたいな意見はまあ前からあるわけですよね。
うん、
それが NPM という、NPM Inc. という会社であるにしろ、GitHub にしろ、マイクロソフトにしろ。うん。
ただ、その規模のレジストリを維持する資産があるのは企業ではないと無理なんじゃないかみたいな人もいたり。
だから単純に何か良くなるっていうよりは、その、まあ、資金的な面とか、サステイナビリティの面では、GitHub とか Microsoft が支えることができるのは良いこと。ですかね、インフラ的な部分とかね。
まあ、その、何でしたっけ、 GitHub でレジストリーパッケージを置いてみたいなのできるのを、まあ、あれも、それもちょうど去年の5月とかでしたっけね、出したの。
うん。
なんで、まあ、まあ、同じようなプロダクト出してるし、みたいな感じですよ。なんか、アイザック、そのファウンダーのアイザックが、その GitHub のが出た時に GitHub に、なんでうち買わないのってフランクに言ったみたいなツイートしてた気がしますけど。
うん。
うん。
そのあれですね、パッケージレジストリーですよね。
うん。
GitHub が作ってたやつは。
まあ、本来だったら、1週間ぐらい、みんな大喜利してネタにしてわちゃわちゃ騒ぐんですよけど、そんな余裕がなかったっていう。
確かに、あんまり、いいニュースにしろ、悪いニュースにしろ、そんなことは今重要ではないみたいな感じはあるね。
うん、なんか、昨日かな、ラストやってるスティーブ・クラブニックが、なんか、ちょっと、遅れてあれだけどって言って、なんか一個ジョークやってて、忘れましたけど。それぐらいしかなんかその大喜利的な展開見てないんで、まあもうみんなカツカツなんだろうな
。そうね。まあ、GitHub の CEO が記事を書いていて、まあ、開発自体は GitHub で 普通に続けていくんだけども、まあ将来的には NPM のそのバージョニングとか、あとはセキュリティのレポートからそのフィックスを出すまでの流れとかを全部 NPM のレジストリーから GitHub のイシューでパッチも流してっていう、そこもなんかストリームラインするというか、一気に流れでできるようにするみたいな、そういうインテグレーションを今考えてますみたいなことは書いてましたよね。
そうですね。
まあもともと NPM とかそういうレジストリー RubyGems とか、まあ Python とかもそうですけど、まあ、コード自体が GitHub にホストされてることが多いんで、まあ、親和性っていう意味では高いでしょうけど、そうやってこのホスティングにしろ何にしろ一極化が進むっていうのはまあ一方であんまり良くないことではあるんで、うん、NPM のね、コードでも GitHub じゃなくて GitLab とかにホストしてる人もいるわけだから、うん、なんか、そうやって GitHub にホストしてないとできないのが増えていくみたいなのは、まあ、エコシステムからすると、まあ、あんまり良いことだけでもないよねっていう気がしますよね。
そうですね。まあ、ますますあの、GitHub が落ちると仕事にならないっていう
確かに
シチュエーションがさらにベクターが増えていくんで、
GitHub のパッケージマネージャーみたいなの使ってます？
CLI ですか？
あのなんかプライベートレジストリを作れるやつ、 NPM とか RubyGems とか。
あ、前の会社では使ってました。
あ、でも最近出たじゃない？2年ぐらい前に出たやつで。
ああ、じゃあ違うやつかな。
うん。
あ、そうか。前の会社使っちゃうのは普通にチームを使ってただけかな。
あ、そうそう。じゃなくて、なんか、GitHub のレポジトリに NPM 形式でパッケージをアップロードすると、NPM レジストリとして使えて、みたいな感じですよね。
お。使ってないですね。そのなんか、パッケージを書くっていう方の仕事に全然、はい、かかってないので。
うん。なんかね、うちは、ノードのやつはある。なんかね、プライベートのアカウントにアップしてなんとかみたいなのをやってた気がするな。あれって NPM のエンタープライズアカウントってことなんですよね、多分ね。
そうですかね。
よくわかってないんだけどね、僕も。なんか複数のレポジ、複数のプロジェクトから共用で使う JavaScript の NPM、ノードの JavaScript のライブラリを NPM にプライベートでアップしていて、それをインクルードして使ってるみたいなのとか、
うん、
RubyGems でも同じことやってて、社内用のライブラリを、RubyGems のプライベートサーバーみたいなの自分で立てて、そこにアップロードしてるんですよね。
お
で、そのメンテナンスが結構大変で、なんかセキュリティパッチがどうのこうのとか、パスワードのローテーションがどうのこうのみたいなので、結構めんどくさいらしく、GitHub で一括管理できたらすごいいいな、みたいなのを話していたのは見た気がします。でも使ってるのは見たことがない、まだ。うん、
なんか、うちのチームも何人かその、チームの GitHub org があって、いろいろインテグレーションとかあるんですけど、こう、担当の人が何人かいて、私はその人に言われるコマンドを叩くだけの、こうやってくださいって言われたコマンドを叩くだけの人なんで
、うん。GitHub Actions 最近、個人では使い始めたんですけど、割とよくできてますね。なんか、トラビス CI とかいうと、まあ、同じ感じで設定できる。なんか GitHub Actions って最初出たときは、こう謎にハッシュコープの設定ファイルで書かなきゃいけなくて。
お
で、確かノード、というか JavaScript で、こう、プラグインみたいなのを書く感じだったんですけど、バージョンが最近変わって、YAML にひたすら、こう、マトリックスとかを書いていきつつ、シェルスクリプトで起動すればいいんで、まあ、ほぼ普通の、いわゆる CI、CD みたいな感じで使えるですよね。で、Docker のインスタンスが普通に作れるんで、僕が今やってるこのポッドキャストのウェブサイトを、普段はラップトップでビルドして、デジタルオーシャンに Rsync で送るっていう、すごいローテクな感じでやってるんですよ。なんだけど、今僕ラップトップが2つと Mac mini があって、なんかビルド環境がすぐ壊れるんで、これは CI でやるべきだなと思って GitHub Actions に移したんですね。で割と簡単で、なんか Ruby のイメージを指定して、で、まあビルドした結果を SSH の鍵をアップロードして自分のサーバーにプッシュするみたいなの。割と簡単に書けるんで。で、しかもね、早いしね、なんか安定してるんでいいですよ。
なるほど。
うん。本当はね、ネットリファイとか、なんだろうね、ヘロクとか、プッシュしたらいい感じにデプロイしてくれるものにしようかなと、この機会にね、思ってたんですけど、
ああ。
なんかね、僕はちょっとこの、レビルド FM のウェブサイトの構成に、まあちょっと失敗していて、個人的には。レビルド FM っていうドメインに何でも入ってるんですよね。その、ウェブサイトだけじゃないんですよ、リビルド FM があるのは。HTML ページも入ってるし、ポッドキャストのオーディオファイルも入ってるし、あと、ポータルって言って、その、サポーターの人たちがログインして、ダウンロードしたりとかするのも、その下に入ってるんですよ。なんで、こう、裏にいろんなバックエンドがあって、それをプロキシで分けてるんですね。なので、リビルド FM のサイトを、例えば、ヘロクとか、ネットリファイとかに移しちゃうと、その機能を実装しなきゃいけなくなってしまい、良くないんですよ。だからね、今ちょっとやりにくくて、そのくせに、RSS フィードとか、なんだろう、ポッドキャストのダウンロードのエンドポイントとかは無駄にサブドメインになってて、cache.rebuild.fm とか、feed.rebuild.fm とかなってて、このデザインは間違えているって思いながらずっとやってます。なんか。
まあ、でも、あるあるな感じ。長いことあるサービスだと。
そう。よくないのが、リビルド FM、www がないから、C ネーム、DNS のエリアス機能が使えないので、
ああ。
そう。そこも良くないとかね。いやー。
私はすごい恥ずかしい話なんですけど、個人のウェブサイトずっとダウンしてて。なんか、去年の CDS のあたりかな、すごい忙しい時に何か間違えて全部飛んじゃって、
うん、
で、あ、いいや、来週末にせっかくだ、まあ、前田サイトは初めてウェブエンジニアとして仕事をもらおうと思ってポートフォリオ的に作ったんで無駄なものがモリモリなんですよ。必要ないのにバックボーンで書いてあったりとか、必要ないのにこう私ガルプファイル書けますみたいなのをこうね GitHub で証明するために無駄なタスクとか書いてたんで、あ、まあこれをもう一回なんか、しかもね、そのバージョンせっかくやるんだったらバージョンも上げなきゃとかいろいろあって、はあ、これをやるのは嫌だなと思って。まあ、週末やるかって言って、その週末がまあもう6ヶ月ぐらい来てないんですけど。
あるある。
まあ、もういいかなと思ってたんですけど、何個かバズってハッカーニュースとかにリンクされてるブログがあって、
うん、
あのブログ読みたいんだけど、落ちてるよって、DM が2週に1遍ぐらい知らない人から来るんですよね。
うん、
来るたびにすいません、ここに、でも全部ソースコード GitHub にあるんで、ここで読めますって。
その時流行ってるテクノロジーを使ってしまう問題っていうのがあって、リビルドのサイトもね、なんかデザイナーの人が作ったやつが残ってるんで、なんだっけ、ジェキルで書かれていて、ジェキルのすごい古いバージョンで、そこに僕が自分でプラグインでいろんな機能を足してるから、メジャーバージョンアップがすごい難しいんですよ。うん、それが一つと、あとなんか、CSS も、H5BP、HTML5 ボイラープレートっていうのと、コンパスっていう、で、コンパスを使ってるんですけど、コンパスを使ってる理由は、その H5BP を使うためだけだったっぽいんですよね。だけど僕よくわかんないから、それずっと放置していて、でもそれのせいでジェキルのアップデートができないとかいろいろあったんで、1ヶ月ぐらい前に、いろいろ調べたら、まあなんかこのコンパスっていうのは単にボイラープレートを入れるためだけに入ってるっぽいなっていうことが分かったから、NPM に行って、ノーマライズ CSS っていうやつを入れたら、まあそれな、消しても何も変わらなかったから、っていうのにまあ結構2週間ぐらいかかりましたね。そこの結論に達するのに。
いや、ほんとなんか、そのままでも動いているものに、
そう。
まあ私の場合はもう消えちゃってるんで動かすよって話なんですけど、それを手を加えるっていうのはね、モチベーションがなかなか上がらないですよね。
そうなんですよね。別に壊れてないからっていう。
また、詳しい話に戻りますけど、記者会見で、ニューヨークの州のサイト結構重いとか遅いとか文句が出てるみたいで、
うん、
記者の人に、どう思いますかって州知事聞かれてて、で、ウェブサイトと、ただ、こう、キーなのは、ウェブサイトとコールセンターで700人、動いて、さばいてるからって言ってて、ウェブサイトに700人と。でも、よくよく聞いてみたら、コールセンター含めてだらしいんで、多分、まあ、そのなんか、コミュニケーション部みたいなカウントだと思うんですけど。
何 ?700 人エンジニアがオンコールで待機してるんですか？何サーバーをリスタートして回してる、まあ、回ってるんですかね。
まあ、州政府のね、サイトを作るのに千何人必要なら、ね、ニューヨーク州700人でもおかしくないじゃないですか。
いやいや。
で、気になって、そのなんだっけな。こう、スタックを、こう、降りてきたのとか、リクエストを見て、スタックを教えてくれるサイトがあるんですけど。
あ、ありますね。うん。
ビルトウィズだったかな。そこに州のサイト入れてみたら、まあ、一応 CDN とか赤米入っててるけど、JavaScript は、まあ、強烈の RequireJS とか、jQuery とか書いてあって、おぉこれは簡単に直せる状況じゃないだろうなと思いながら。リクワイア JS かと思って。
その時流行ってたやつを入れると、負債が出てきますよね。
うん、ただ今やってるプロジェクトで、そのビルドプロセスの、なんだろう、精査というか、どんなツールではこんなことができるみたいなのを調べるっていうプロジェクトを今やってて、私の、その、まあ、デブスプリントでさっき言ってた担当になったのが、ガルプタスブラウザリファイっていう、2014年のスタック担当になったんで、ま、ここ2週間は本当に、うなりながら、どうやるんだったっけなとか、
うん。
あと、ま、そのなんか、試そうとしてる内容が、2020年の内容を、2014年のスタックに当てはめてかかろうとしてるんで、まあ、例えば、ぶっちゃけ ES モジュールは使えますかみたいな。
うん、
もう一言使えませんみたいな。もうアウトオブスコープですみたいな。バッサリバッサリ切っていってっていう感じで。辛いです。
僕もそのコンパス取り除くのには成功したけど、アセットのパッケージングは、Rails のやつ。スプロケッツ。を使っていて、まあ僕が使ってるというよりはジェキルのやつがそれを使ってるからなんですけど、あと JavaScript のとか CSS は、バウアーなんですよね。
ありましたね。
バウアーはでもね、単にインストールするときに使ってるだけだから、バウアー外しても何の問題もないと思うんだけど、それをそのなんか NPM とか Webpack とかにするのが単純にめんどくさいっていう。
あ、わかります。すっごい話変わりますけど、ステッカープリントするステッカーミュールっていうサイトあるじゃないですか。
うん。
あそこのアドクリエイティブ、バワーのあの鳥なんですよね。
あ、そうなんだ。
バワーのステッカーで、
鳥いますよね。うん。
鳥のステッカーが、そのステッカーミュールの、広告のクリエイティブとしてもうずっと使われて。
へ
ぇ。なんか、こう、ステッカーミュールの開発の人、いつアド担当に、このプロジェクトもうないんだよって、囁いてあげるのかなって。
あるある。
なんかあんまりこう、イケてるテックプロジェクトを支えてます的なにはならないんだよ、この絵ではって。
逆にネガティブイメージが。
だってステッカーメール行くところ、メールチンプのとか、Google のアイゴロゴとか、なんかこうね、こうイケてるテック企業で素敵なね、雰囲気出そうとしてるじゃないですか。
バウアーは若干。でも、バウアーは一応動いてはいますからね。まあ多分、
ああ、まあ、
ボランティアの人がヘロクとかで動かしてるだけなんだろうけど。
そう。
いや
ガルプとかも久しぶりに触って、でもガルプって自分で JavaScript 書いて繋いで好きにしてくださいみたいな。そのなんかインプットとアウトプットのそのストリームのところだけガルプにやれば間で何でもできるんで、こうテストしてるテストケースが、もう大抵私はなんか、その、ジャッジメントはパーシャルみたいな。その、現在、よく、まあ、ざっとググった感じ、ポピュラーなパッケージとかはないみたいだけど、まあ、自分でパッケージ書けば、こういうこともできないこともないかな、みたいな。そういうのばっかりで
。そうっすね。さっきのネットの 話で言うと、ネットフリックスとか YouTube とかが HD の配信を、4K の配信を今停止してるのかな、多分。ヨーロッパでは。
お、
うん。
トラフィックがありすぎてってことですか？
そうみたいですね。アメリカではまだやってないと思うんですけどね。
そうですよね。イタリアとかフランスとかの外出禁止令って、アメリカのそのシェルターインプレイスとかポーズとかとは全然違うんですよね。
うん、
本当に家から出れない系なんで。
そうそう。
っていうか出れるんですけど、なんかフランスの同僚は、なんかその、事前にこういうことをしますみたいな許可証みたいなの自分で登録してプリントアウトするか、携帯に入れといて、で、外に出た時にそれを常に携帯してないとダメだし、そのパトロールしてる人が不要不急だと判断したら、その場で罰金だって言ってましたね。
うん。
なんで、家で、なんかカリフォルニアとかね、ニューヨークは、なんか閉塞感あるなと思ったら、公園に歩いて行ってもいいことになってますけど、そういうのとは全然ね、ちょっと深刻さが違うんで。
そうですよね。でもそうすると家で、ネットフリックス見るかゲームするかみたいな感じだけど、うん、まあネットワークがだいぶ混んじゃうんで、今最高品質のストリーミングはネットフリックスと YouTube と Amazon プライムは停止してると。まあ多分これ政府が要請したっぽい感じですね。自主的にやったというよりは、やっぱりそういうの必要な、医療系のコミュニケーションとかで必要な人がいるからじゃないですかね。まあ、教育とかもそうだと思うんですけど。
なんかアメリカも、国がじゃないですけど、コムキャストとかその月のデータリミットがあるやつ、こぞってみんな外してますよね。
そうですね、外してますね。
まあ、それで今度回線パンクしたら、そうやって政府がやめろっていうのかもしれないですけど。
ですかね。まあでも今のところそれで遅くなったっていう話は聞いてないけどな。回線をスロットルするんじゃなくて、使用量の話ですよね。だから、
あ、そうそうそう。
SIM、例えば買って1ギガまでっていう SIM があったとして、それの、制限を外すっていうこと。まあ、必要なケースが増えますからね。さっきの、ニューヨークのタブレット配布の話もそうですけど、インターネットなかったら、まあ、何もできないくなっちゃいますからね。
なんかフランスの友達からは、まあフランスって大体こう、フランス、まあ2週先、アメリカの2週先を行ってる感じなんで、なんかアマゾンがエッセンシャルアイテム以外はもうデリバリーしてくれなくなったから、2週間後お前らもそうなるぞ。
もうすでになんかアマゾン、US のアマゾンは、エッセンシャル以外の配送を倉庫に補充するのをやめたっていうのは言ってましたね。
なんかあれですよ、その、何でしたっけ、なんていう名前だったっけ、そのアマゾンに委託する大、なんか事業者の人の、
うん、
その倉庫に委託するアイテムをエッセンシャルアイテムじゃない限りはもう受け付けないっていう感じですよね。だからアマゾン独自で持ってる商品は多分まだ、
あ、そうですね、うん、
動いてるのかな。
そうそう、あれですよね、フルフィールドバイアマゾン、
あ、そうそうそう、うん、
要はアマゾンの倉庫を間借りして配送するサードパーティーのやつがあるんですけども、それの補充ですよね。
うん。
まあでもトイレットペーパーとかは、グロスに行けば普通にあるけど、オンラインではなかなかもう買えないからな。サニタイザーとか、ワイプとか。
そうですね。
うん、
面白いというか、その、まあニューヨークだと、サンフランシスコでもボデガっていうんですかね、コーナーストアですかね。
はいはいはい。うん。
コンビニ的なやつ。
まあ、西ではあんまり言わないですけど、うん。
ニューヨークではボデガって言うんですけど、うん、ボデガに行けば何でもあるんですよね。でもみんなそこに買い物に行こうっていうマインドがないんで、スーパーに並ぶっていう。そこでソーシャルディスタンシングされないっていう。
あまあトレジャージョーズとかホールフーズとか、ターゲットどこにはみんな行くけど、っていうね。何なんですかね。
まあまあ、パッと、ボデガに買い込みに行こうとは思わないですけど。うちも、その、スーパーがすごい混んでて、それも、なんか、買いだめっていうか、その、シャットダウンというか、 そう、外出が難しくなるかもしれないっていう噂が先週の水曜日かな、くらいに流れたんですよ。
うん。
あ、先々週かな、まあなんか先週末あたりに、で、なんかまあ視聴者が一生懸命デマに流されるなって言ってたんですけど、で、その時私考えたのは、あ、ちゃんとご飯が食べられるように2週間、まあその、例えば、今日私が感染してると分かったとして、外にも出られなくなるわけじゃないですか。
うん。
出たら他の人にあのエクスポーズしちゃうんで。で、そうすると、うち別になんか周りに友達とか親族もいないんで、じゃあまあ2週間こもれるだけの食材を買っておこう。そうすると、やっぱりじゃあ H マートに行くかって。
H マートは日系ですか？
あ、韓国系の、なんか、ニューヨークの、あの、スーパーは、日系はもうコンビニみたいな小さいのしかないんで、
うん、
その、スーパーっていうものに行こうと思うと、中国系とか韓国系のに行くんですけど、H マートっていう、まあ、全米で広がってる韓国系スーパーがあって、で、何もその、考えずに H マートに行って、あ、H マート普通に物あるなと思って、買い込んで家に帰って、で、次の日ツイッター見たら、なんかジャーナリストの人が、その、ゼノフォビアの影響で、アジアスーパーには人が全くいない。
そうね。
ね、あのアジアスーパー応援しようって言って、お、ゼノファビアだったのかと思って。
でもどこまで本当か分かんないですけどね。まあ言いたいことは要はこのウイルスが中国から来たと思ってる人たちは、なんか縁起が悪いから、あえてアジアスーパーで買おうとは思わないっていうことでしょ、多分。
うん。あとはまあなんか、その、アジアスーパーに行けば、牛乳のブランドもケチャップのブランドも豆腐のブランドもアメリカのスーパーと同じものが置いてあるんですけど、
うん、
そのアジアスーパーに置いてあるというだけで中国から来たんじゃないかってことはウイルスがあるんじゃないかみたいな、
うん
うん、そういうね、
それはあったみたいですね。でもこっちだとなんだろう、アジア系のスーパーもそこそこ混んでるっていう情報がありましたけどね。僕は最近ちょっと行ってないんだけど、
H マート行って全然混んでなくて、で、近所の普通のスーパーすごい並んでて、もう並ぶ気も起きないぐらい人がいて、ホールフーズも、チェックアウトの列はまあちゃんと整理されてたんですけど、買うものがないっていう感じで、
うん、
で、ああ、そっかと思って、その個人でやってるウィリアムスパークの緑屋っていう、あの、日本食屋に行ったら、全然何にもなくって
。
で、人がもうずっと列をなしてて、なんか個人商店でオーナーさん一人で大抵切り盛り、ワンオペしてて、たまにバイトさんいるかなみたいな、そういう感じのちっちゃいお店なんですよ。
うん、
で、なんか、唯一なんか、普通ニューヨークでお店の人と世間話とかしないんですけど、なんか、名前は知らないけど、常連さん、いつもいる店長さんっていう、こう、存在は認識している関係で、
うん。
では最近なんかどうしちゃったんですかこれはって言ったら、もうなんか物は来てるんですよ、物は来てるんですけど棚に出す暇がないんですって言って、もうすごい人がとかって言って、うん、もうなんか廊下に段ボールそのまま積んであって、そこからもうみんなも開けて物を取ってるみたいな感じで、すごい日本人的なんですけど、ほんとすいませんみたいな、なんか廊下汚くてすいませんみたいな感じで言ってて、いやいやいや、もうそんな状況じゃないと思うんでみたいな。うん、で、並んでた、二つ前に並んでた日本人のお兄さんが、その人も多分常連さんなんですけど、
うん、
手伝いますよとかって、ダボールこれ潰せばいいですかとかって言って、店長さん、あ、じゃあバイト代出しますからって、その場でこう、あの、雇用契約成立して。
ねえ、レストランとかが結構あれでね、その、もう、閉じちゃってる店が多いんで、サンフランシスコっていうかカリフォルニアの場合は、営業はしていいんだけども、お客さんは入れちゃいけなくて、ピックアップとデリバリーオンリーなんですよね。
そうです。
まあでもそれでもほとんど人が入んないから、なんか原価そのまんまみたいな値段で販売して、で、チップを多めにお願いしますみたいなので、なんとかやってる店も多いし、まあもうそもそももう人来ないから閉じちゃって、で、閉じたから従業員にお金払えないんで、解雇するしかなくてみたいなお店もすっごい多いと思うんで、これが何ヶ月も続くとね、結構やばいですよね。
そもそも、しかもお店で人を入れられないってことは、ウェイトレスウェイターをしていた人は収入源がなくなりますからね。あの、そのアメリカだと ウェイターの人はチップで生計を立てるっていう意味のわからない形態になっているので。
そう。それもでかいし、だから、そういう雇用契約に保険が紐づいてたりとかすると、まあまあ最悪で、ね、クビになったら保険がなくなったみたいな、
うん。
悪循環になっちゃうからね。
なんでまあ、ね、全アメリカ人にと言いつつ、いろいろ制限が、蓋を開けてみたらあったんですけど、1200ドルチェックを送る？
そうそう。でもこれって、成立しなかったんじゃないの？どうなんですかね？したの？
なんか揉めてんですよね、確か。
うん、なんか条件で揉めてる気がしますけどね。
なんかそもそも、あと、なんだろう、その、まあやっぱ保険料の話とかあるんで、コロナの検査とか、それで治療にかかるのは、保険があって、保険が払ってくれる人にはチャージするけど、それをの、そういうセーフティーネットがない人は払わなくていいようにするみたいな。まあこれはニューヨーク市だけなのかどうか、全米なのかわかんないですけど。
うん。それは出てましたね。
もうそうだし、イベクション？その、例えば家賃が払えなくなったりとか、モーゲッジ払えなくなっても、追い出されない？
うん。
モーゲッジで多分3ヶ月ぐらいかな、モラトリアムになって、スチューデントローンの利子もこの期間はつかなくなって、あとは何だろう。あ、タックスデーも伸びましたね。
そ, そうですね。僕はもうそろそろ終わりそうだけど、3ヶ月ぐらい伸びたのかな、確か。
うん。
うん。
どんどん、いや、毎日 AOC のツイートを読むのが楽しみですね、私は。
ああ。
社会がどんどんデモクラティックソーシャリストなことをしないといけない状況になっていって、
うん、
AOC がやればできるじゃんって
そう、サンダース、バーニー・サンダースはフォローしてて、たまに毎日毎日こうメッセージを発信してるんだけど、ジョー・バイデンが何か言ってるってのは全く流れてこないから、何をしてるのかなっていうの気になるけどね。
バイデンでも昨日なんかこうクワーキーな動画ツイッターに上げてましたよ。
あ、本当ですか。
バイデンのアドバイザーの人がホワイトボードにこうなんかいろいろ絵が書いてあるのを読みながら、
うん、
こうトランプ政権のコロナ対策はこんな風でした、でジョー・バイデン大統領はこういうことをしますみたいな、
ねえ、
そういうフォックスニュースとかを見ている親族に送ってこう、目を覚ませ。こういう風になってるんだぞって、使おうぜ、みたいな、こう、なんか、そういう、振りで流れてきたんですけど。
大丈夫なのかな？
ほんと心配。もうね、最悪のケースは、全米中がこれで、トランプ、ほら、もう、昨日あたりから、俺は戦争時中の大統領だ的な、
言ってますね。
ポジションにしだしたじゃないですか。
うん。
ああすごい助けてくれた大統領だ的なムードが上がって、再選とかってなると思う。
いや、まあ、だいぶありえると思うんでね。
再選されちゃうと私グリーンカードの更新が重なるんで、ほんとドキドキするんですけど。
ああ僕もそうですよ、もうすぐ更新ですよ。
もうトランプが出た時に唯一、あ、彼がオフィスにいる間に私は更新しなくていいからと、何を気をままなくてもいいだろうと思ってたら、
うん、十分ありますね、多分。
うん、だからなんかこうね、まあ、ストレスラフというか、笑って言うんですけど、結構そういうの精神的に来るんですよね、ビザとか。
ね、
まあ私は帰る国があるんでマシな方ですけど ね、
確かに
ね、他の人に比べれば。
うん、いやー、まああまり明るいニュースはないね。
うん。
そのツイッターのタイムラインが日本語と英語で全く違うっていうのの一つに、この100日後に死ぬワニっていうのがあってね。
あれは100日目になって初めて知りました、私は。
ああ、そうですか。
だから多分ね、日本の人はあんまりフォローしてないんですよね。
まあそれはいいことだと思いますよ。僕も本人はフォローしてなかったから、でもタイムラインがみんなワニの話してて、で、まあ存在はしてたんで、わざわざ検索して、100日後、最後のオチはどうなったんだろうっていうのを調べてしまいましたけど。 なんでこんなに盛り上がってるのか全く理解はできないですけどね。
いや、ほんと。全然わかん。なんかその、しかも、その、100日の終わりとかっていう、なんか毎日のそのインスタのあれも、
うん、
そんなに吸い込まれる、なんでみたいな。
なんなんですかね。
うん、
いや、まあ、そのなんか、最初に100日後に死ぬっていう、設定が提示されていて、それに突き進んでいくっていう、なんか、なんていうのかな、セッティング、悲しさはまああると思うんで、そこはうまくやってるなと思いますけど、別にそんな盛り上がることなのかなっていうのは、ずっと思ってましたけどね。
ああ。いや、ほんと。いや、ほんとに、その、100日目を見てから、他、あとをちょっと見てみたんで、もう全然乗り遅れた感じですね。全然その、シェアードコレクティブ的なこう感情を何も得ることなく
、でもそれが普通だと思います。僕も別に最後の何日か間だけしか、あ、こういうのがあるんだと思って見てただけなんで、まあ、こういうシチュエーションの世界なんで、なんかみんなで盛り上がれるものが欲しかったんですかね、たまたま。それにパタッとフィットしたとか、そういうのがもしかしたらあるかもしれないですね。うん、
そうですね。まあその役割をアニマルクロッシングが今週は担ってくれてるんで、アメリカのタイムラインは。
そうですね、
うん。
やるべきなのかな。
ゲームしないんで全然わかんないんですけど、まあもう周りみんなやってて、誰々がこれくれた、誰々のとこ行ってこれもらってきたって言って。
僕は一番最初のやつか2作目だったか、任天堂 DS で1ヶ月ぐらいやってたことはあるんですけど、うん、まあやったらすっごいハマりそうってのはわかる。
現実を忘れる何かがあるっていうのはいいんじゃないですか。さらにしかもほら、ソーシャルディスタンシングで、
そう。
人と会うっていう現実を忘れる方法がないので、
うん、
みんなでゲームをするっていうのはありでしょう。
ズーム飲み会的なのはやってます？
ああ、やろうよって言ってまだやってないですね。まあでも私のその友人サークルは結構テキストで毎日チャットをしてて、あの、これが面白いとか、あのなんか最近 YouTube に猫がドミノする動画あったんですけど、そういうなんか癒されるものがどんどんこうタンブラーのように5人ぐらいのグループチャットに流されるっていうのがすでにあって、うん、そんなになんかこう、そういうコミュニケーションももう2、3年続いてるんで、特になんか今になって、じゃあ顔を合わせようぜとはならないみたいな。
まあそうですよね。その普段から毎週会ってるような、オフラインで会ってるような人たちが、あの、こうやって人の顔を見ないとすごいストレスが溜まるっていうので、ズーム飲み会をしてるっていうことなのかなと思っていて、
うん、
まあ僕みたいな、普段別に用がなければ週末一歩も家出ないような人は特に必要はないのかなっていう気はしてますけど。
いや、同じですね。
うん、
あの、同僚、まあ、その、普段から同じチームの人、ニューヨークにいないんで、オフィスに行ってもまあ、おはようバイバイしか言わない隣のデスクメイトと、寂しいなと思うかと我々は思わないし。うん。ああ、そうですね。月1でブルックリン JS ってミートアップがあるんですけど、それができないのはまあちょっと寂しいといえば寂しいですかね。
うん。
ただ、なんか一時期、2、3年前は本当なんだろう、同じジェネレーションで、こう、まあ暇、みんな暇だったっていうのはあるんだと思うんですけど、
うん、
こう、毎週会ってるような感じだったんですよ。コアな20人ぐらいのメンバーが、マンハッタン、クイーンズ、ブルックリンって、あと、ニュージャージーって、こう、毎週、なんかどっかしらのイベントがあって、常連の人とは、よく会うみたいな、状況があったんで、まあ、そういうのが今できないのは、辛いといえば辛いですけど、私のジェネレーションは、みんなこう、なんだろう、昇進したりとか、引っ越したりとか、子供ができたりとかで、もうすでにその、毎週会うっていうサイクルが崩されているジェネレーションなので、そんなに辛くはないかな。
確かにね。
それこそ本当、2週間前にやらないことにしたんですよ。2週間前、1週間半前か。 て、もうすでに半分チケット売っちゃってて、今週の木曜日にやるはずだったミートアップの。で、その時は、ほんとまだぬるい感じで、4月に、ポストポーンするんで、チケットホルダーの人は4月買わなくていいよとかで、4月来れなかったら、5月でも6月でも来れる時にそのチケット使えるよみたいな扱いにしたんですけど、まあもうその3日後ぐらいに、あの CDC から10人以上で集まるの、この先8週間やめろみたいな、
うん。
リコメンデーションが出てて、で、じゃあもう、ね、この先の開催が見えないので再返金するかって言って、返金作業して、なんかその、お金を取ってしまうとそのトランザクションフィーとか取られるんで、返金は極力したくないんですよね。そこでまたフィーが取られるんで。まあ幸い、9ドルぐらいしか赤字にならなかったんで、まあ別に、次回やった時の利益で吸収すればいいんですけど。で、4月ももう、その8週間っていうタイムラインで行くと開催できないんで、まあその、やるのはやめるしかないんですけど、なんとかこう同じようなことをオンラインでできないかみたいな。
うん、
でも、会は見つからずみたいな。なんかその、みんなで集まってその場でノリでワイワイやるっていうところにすごいフォーカスしてるチームなんで、じゃあスピーカー集めてズームで流せばいいだろうって言ったらそうじゃないんですよね。
そうですね。わかります。うちもなんか先週とか先々週とかはオフィスのテックトークみたいなのが毎週木曜日とか金曜日とかにあるんですよね。
うん、
でまあ半分ぐらいの人はリモートでこうつないでるんですけど、発表自体をする人は割と結構オフィスからやることがあって、オフィスにはまあ10人ぐらい。いるっていう感じなんで、その場で結構フィードバックがあったりするんですけど、まあ先週先々週とかは全部フルリモートでやったんで、まあズームのなんかウェビナーみたいな感じになって、まああの発表自体はできるし質疑応答もあるから、まあ機能としてはしてるんですけど、まあなんかインタラクションとかノリとかが全然違うんでね、
うん、
いつもやってるのとはちょっと違うよねっていう話はしてましたね。
そうですね。なんかうちのチームは、そういうそのテックトークとか、まあ、あんまり、チームミーティングは2週に1回あるんですけど、結構事務的な、こう、マネージャーから、こう、IO は次このステップはこうでとか、そういう報告があるだけの感じなんで、あんまりその、ノレッジシェアとか、みんなで集まるみたいなのは普段はないんですけど、完全にフルリモートになった時に、たまたまその、うちのその、まあ、20人ぐらいいるチームの、さらにその中の5人ぐらいが、私がいるチーム、サブチームなんですけど、スプリントを、ボストンでやることにしてたのに、できなくなっちゃったんで、どうするかって言って、常時接続してるビデオチャットルームを作って、
うん、
で、そこにみんな繋いで、コード書いてるときは、ミュートしてビデオも、消してあるんですけど、あ、なんかこれどうすんだっけとか、誰かなんかが言うと、みんなミュートを外してカメラをつけて、ワイワイこう、モブプロし出すみたいなのをして、
うん、
で、それを、なんかまあみんな同じこと考えるんで、その、なんかみんなで会うビデオチャットしないみたいな他のチーム内の人が言い出して、あ、そういえばうちのチームは今週これやってるよっていう、言ったら、まあ、それがアダプトされて、今もこう、なんかショートリンクでそこに毎朝行くと、誰かがいて、なんですけど、まあもう毎日やってるんで、大抵その誰かがログインした時に、おはよう、最近どう、紛争なんだって言って30秒して、またみんなこう、無言で仕事に戻っていくみたいな。ので、あんまりそのなんかウォータークーラー的な、ダベリ系が推進はされてないんですよね。
うん。
で、なんか、それはすごいいいんですけど、朝その、家から仕事した時に誰か喋る人がいるっていうのはすごいいいんですけど、そうじゃなくてもうちょっとこう時間を区切って、仕事の話とか、食べるだけの時間をつけた方がいいんじゃないかなってみんな、なんか他の人と言い出したりとかはしてますね。
うん。うちもなんか、ウォータークーラーとか、バーチャルコーヒーっていうカレンダーイベントが、先週あたりからポロポロ入り始めてましたね。 僕はまだ一個も参考してないんだけど。うん。まあまあ。
ね。
エクストラバートな人は、人と話さないと死んじゃう病気だから、ズームでも何でも話したいっていうことでしょうね。
まあ、そう、まあ、そうですね。あと、私はその、夫と一緒に住んでるんで、その、一人で寂しいっていうのにはならないんですけど、
うん
うん、まあね、独身で一人でいきなりね、明日から会社行けませんってなって、外にも出れませんってなったなら、確かに寂しいかなと思いますね。
そうですよね。まあ人によりますよね、その辺は。はい。まあ、そんな感じかな。
うん。
うん。世界の状況がこうなんで。
暗い話。
あんまり明るい話はないんだけど。まあでも、ポッドキャストをするには最適なセットアップ。人と会わずに家からできる最大のね、ことなんで。
まあ、ニュースの紙面だけ読むと、この世の終わりみたいな感じですけど、外に出れば普通のね、
そうね、
生活が、
うん、
まあ、どうなんだろう。このままゼノフォビアが増長されて怖いことにならないといいなと思いますけど。
うん。まあ、そこは心配だけど。まあまあ、希望を持たないとやってらんないんで
ね。そうですね。
まあじゃあ、そのとこですかね。
はい。
はい。リンクなどなどは、ショーノート、リビュード FM スラッシュ262622にありますんで、お願いします。ウェブサイトの方からサポーターなどもありますんで、興味ある人は見てください。はい、では、小澤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。